今日の御言葉でありますが、マタイ福音書の16章です。それではご一緒にお読みしたいと思います。
はい。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。質問ペテロは答えていった。あなたは生きる神の御子を見つけです。するとイエスは彼に答えて言われた。バレルナ・シモン、あなたは幸いです。このことはあなたが明らかにしましたが、人間ではなく、天に言います。私の父です。では私もあなたが言います。あなたはペテロです。私はこの岩船に私の教会を建てます。あれそのものも一人も私はありません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが中央の地上で働くなら、それは天の御国の中に乗り、あなたが地上で乗ったら、それは天の御国の中に乗り、
イエス・キリストの弟子というのは、サドカイ人やパリサイ人たちの三段目に影響されることなく、イエスこと、生きる神の子、キリストと告白する者、これがイエス様の弟子でありました。では、弟子として告白したクリスチャンや、その教会というのはどういうものなのか、そしてそのどのような働きを教会が持っているのかを今日学んでいきたいと思います。まず第1番目に、イエス様はペテロの信仰告白に答えて、では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私は私この岩の上に私の教会を建てますと言われました。イエス様は、教会は教会だけども、改修は改修だけども、私の改修、私の教会を建てるとこれに強調なさいました。新約聖書の中には教会という名前は、場所はですね、この場所とあと1箇所しか出ておりません。そして、教会にする集会とか改修というものは、旧約聖書の時代からまた旧約聖書の中にそういうものは実際にあったんですね。ユダヤの改造、ユダヤの改修、ユダヤ人の改修というグループが礼拝を捧げて、神殿礼拝を捧げておりました。それに対してイエス様は全く違う私の教会を建てるとおっしゃっていますね。それはなぜかと言いますと、イエス様をキリストとして当時の改宗たちはユダヤ教はですね、信じなかったんです。そして最後にはイエス様を反発、イエス様に反発としてですね、ローマに、その打ってですね、十字架で殺してしまうんですね。聖書の中にはいろいろな改宗がありましたが、ユダヤの改宗は本当にひどい状態だと書いています。黙示録の2章の9節に、ユダヤ人と、私はあなたの苦しみと貧しさを知っている、しかしあなたは実際を富んでいる、まだユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの会社である人たちから罵られていることも知っている。この2章の9節には、ユダヤ人と自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから教会は、キリストの教会ですね、この責められているところに書いてあります。ですから、その当時のユダヤ人の改宗はですね、どちらかとイエス様の目から見ると、神様の教会ではなくて、主の教会ではなくて、サタンの改宗のように見えたようであります。また、黙示録の3章の9節の中にも、ここに、見よ、サタンの改宗に属するものというふうに書いてあります。さあ、ユダヤ人だと自称しながら、実はそうでなく、そうという嘘を言っている者たちに私はこうする、とこのように書いてあります。ですから、その当時の改宗はですね、ユダヤ教のですね、礼拝はですね、どちらかといってサタンに惑わされているような集会であり、改宗であったと言われています。それに対して、私の教会を建てる、生けるキリスト、イエスはキリストであるという告白をする者たちの集まりである教会を作る、このように聞いていらっしゃいます。ガラティアの6章の16節に、パウロはこう言っていますね。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエル上に平安と憐れみがありますようにと、パウロは言っているんですね。ですから、ユダヤ教の改宗とイエス様が設立した、主の教会、 主の教会とこの2種類の改修がですね、その当時本来生きておりますね。ですから、このイエス様を信じる人々はですね、こういうイエス様の改修として教会に属さなければなりません。じゃあこの改修はですね、言われたものであります、ちょっと極端でですね、植えられた教会、救いを受けた、バプテスマを受けた教会、そして最後には神様が導いていらっしゃる植えられた教会に属さなければならないとよく言われておりました。ですから、バプテスマを受けたからそこに植えられたのかといったら、ちょっとそれは分からない。そこで恵みを受けているから、その教会が、この神様の御心にかる植えられた教会、それもちょっと難しい。そして、あちらこちらですね、いろんな教会を渡り歩くこともこれ、よくないんですね。最終的に、ちゃんと神様は一つの教会に、一つの群れに私たちクリスチャンを導いていらっしゃるんですね。ですから、教会の私たちが属することはですね、主の御心であり、主の命令であることを私たちは知らなければなりません。そして、よくですね、教会は嫌だ、もう、またですね、ノンクリスチャンからクリスチャンになってですね、そして救われたのに、また教会のざわざわした罪人の集まりの中に入るのが嫌だと言って、無教会というグループもできましたが、でも神様はですね、教会に残すことを願っていらっしゃいます。そして、教会というのはですね、何かと言いますと、第一のために、機能的な教会でなければ、わがままな信仰生活をしないように、交わりをしながら、共に家族として交わりをしながら天に、天国を目指しているこのグループが教会だということですね。ですから、私たちはですね、どんな時にも教会に属しているだろうか。そして、その教会が私たちに、この祝福を与えてくださるものであることを私たちは理解しなければなりません。人々の2章の47節に最初の教会はこう書いてあります。神を賛美し、すべての神に好意を持たれた主も毎日救われる人々を仲間に加えてください。ですから、個人的な信仰はですね、個人でありますけれども、個々の信仰は非常に大事ですけれども、でも信仰を持った者がこの交わりの中に入る、教会の交わりの中に入るということは、これ非常に神様の願っていらっしゃるということです。そして、第二番目に教会というものは、ただ集まっているだけの、集会をしているだけの集団ではありません。お互いに、なんて言いますか、祈り合っているとかね、そして、恵みを、祝福をですね、与え合っているとか、そういうだけではダメなんですね。エペソ人の手紙の中の4章に書いてありますように、集まった教会というのは、そこは組織だった教会でなければなりません。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達し、完全な大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためである。つまり、教会というのはですね、まあ、いろんな働きがありますよね。使徒、預言者、伝道者、牧師、教師、そしてその他ですね、聖書の中にはいろいろな、なんて言いますか、奉仕の働きがある、預言する人とかね、そうですね、捧げる人とかね、いろいろマリアじゃない、ないんだけども、いろいろな教会の雑務をする人とか、執事さんもいるし、長老さんもいるし、代理手元の中には長老さんも執事さんもいろいろなですね、奉仕が書いてあります。こういうようなこの奉仕をしていらっしゃる方々が、キリストを土台として中心としてまとめられた、機能的に働くように組織的にしているのが教会なんですね。ですから、まあ、牧師がどうであろう、教師がどうであろう、また執事さんが、長老さんがどうであろう、そういうことは関係ない。これは神様の命令なんです。神様はそれぞれの賜物を与え、その賜物が生かされて、そしてそれぞれが成長するために教会のものを与えていらっしゃる。このようにしてですね、教会は、キリストの教会として機能的に、また集団的に、また機能的にこの動くようにいろいろな組織だった、そういうようなものが教会なんです。そしてここにありましたように、イエス様に書いてあるように、それは生徒たちを整えて 奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰ですと神の御子に関する知識の一員とに達し、完全な大人になってキリストの満ち満ちた御酒にまで達するためである。ですからこの御言葉にあるように神様を教会を通してでクリスチャンを成長させようと願っていました。教会を通して聖なる聖徒として整えようとしていらっしゃる。いろいろな嫌な出来事もあるかもしれないけども、教会の中でお互いに切磋琢磨しながらキリストを見上げて天の御国へと導かれ成長するように神様は願っていらっしゃる。ですから教会というのは決して私たちのマイナスではなく、私たちにとってプラスの働きをしてくださり、成長のために必要なんだ。そして私たちがより多く神様の祝福を手にするためには教会という生活が非常に必要なんだということをですね、本当に私たちに聖書を通して神様を教えていらっしゃるんです。第2番目に教会というものは、土台のしっかりした堅固な建物でなければならないということです。18節の中に、今日の御言葉を言わせてくると、私はこの岩の上に私の教会を建てようとおっしゃいました。土台をしっかり据えて、そして教会はしっかりと建てを置かなければならないということであります。でももう一つの意味で、霊的な意味もあると思うんですね。ペテロが、イエス様がペテロに言ったんですね。私を、世の人たちは私を誰だと言っていますかと言っています。あなたこそ生ける神の子、キリストです。イエス様、あなたこそキリスト、救い主です、主ですというふうに告白したんです。この立派な告白をしたので、あなたは立派だ。じゃあ私も言いましょう。だけど、あなた立派だから、あなたの上に教会を建てるんじゃなくて、あなたに教会を任せるというふうに言われたんじゃなくて、ペテロが立派な信仰告白をしたので、それでは私も私の働きをあなたに告白しましょうと言ったんです。私はこの岩の上に、その信仰の告白の上に、私の教会を建てようとこのようにおっしゃいました。ケパという名前も岩、そしてイエス様がおっしゃった岩も同じ岩です。でも、ケパと言われるシモン・ペテロはですね、本当に岩にふさわしくはなかったんですね。それは悪い意味ではあなたは堅くな人ですねというあだ名でした。あなたは、頑固ですね、またある意味では良い意味ではあなたは一途にものを信じたらそれを貫きを通すぐらいの、頑固さを持っているというそういう意味があるものです。でもイエス様はペテロをお褒めになったのはイエスをキリストだという信仰告白ができたから、イエス様はペテロをあなたは立派だとこのようにお褒めになっていらっしゃる。
まあね、
そして私も言いましょう。私は岩の上に教会を建てる。ですから揺るぎのない土台の上にキリスト教会は建っていなければなりません。第一、コリントのちょっと取りますけれども3章の11節を見ますと、というのは誰もすでに備えられている土台の他に他のものを添えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。イエス様を信じる信仰の告白の上に教会を建ていなければならない。イエス・キリストが岩だと言われている、聖書は岩だと言われています。そのイエス・キリストの岩なるイエス・キリストの上に、その信仰の上に、その土台の上に、教会は建ていなければならない。ですからその 岩の上に立っている教会に私たちは安心してですね、そして集うことができる。このように神様は導いていらっしゃる。ではこの岩はですね、固い堅固な岩の上に教会が立っているんですけども、その教会は岩の上に立っている上に、マタイの16章の18節の後半の言葉があるんですけども、私はそれは、マタイの6章の18節の後半のところで、6章18節は一番最初に戻らなくても、はい、16章です。この岩の上に私はの教会を建てます。次の御言葉は後半で、ハデスの門もそれにはくじかせませんと、このように言っていらっしゃいます。教会がしっかりしているものですから、キリストの上に教会が立っているならば、 ハデスの門も打ち勝つことができないというのは、ハデスというのは死のことですね。人間にとって、この世の中にとって、誰にとっても不可能なことはあります。それは死の問題を誰も解決できません。でもこの不可能な問題を持っている力を持っている、不可能である人間には不可能であると、この死の問題、ものすごい力を持っているハデスもですね、教会には対抗できないんです。
まあね、
教会の土台はイエス・キリスト。イエス・キリストは私は道であり真理であり命であると教えました。
まあね、
ですから、イエス・キリストの命に上に立てられたキリストの命が流れている、脈々と流れている教会には死はですね、打ち寄せても対抗できないです。
まあね、
打ち破られてしまう、死は打ち破れてしまうんですね。ですから私たちは教会に属していることを通してキリストの命が私たちに無事に流れて、そしてキリストの力によってハデスの力を打ち破ることができるんです。
まあね、
でも教会を離れて単独で、ね、個人的に礼拝している、クリスチャン、私は信仰持ってますよ、立派な信仰持ってますつもりですよとおっしゃっても、ハデスの力には打ち破られてしまう。
まあね、
私たちが勝利できるのはキリストの命を持っているからこそ、キリストの皆によって生きているからこそ、ハデスもサタンの力は私たちに対抗できないんです、
ね。まあね、
これぐらいに素晴らしいものが私たちに与えられている。それはキリストの教会の上に教会が立っているからなんです、
ね。
私たちはその教会に属しているからなんです、
ね。
私たちはイエス・キリストを通して、教会を通して、キリストの素晴らしい命に預かっているんです、ね。それが故に私たちは立派にしっかりと信仰に勝つことが、勝ち続けることができるんです、
ね。
第3番目に、必要なことはですね、最後にキリストの教会に与えられた福音の能力についてお話をしたいと思います。マタイの16章の19節を見ますと、私はあなたに天の御国の鍵を与えた。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれていますと書いてあります。このところの、鍵というのはですね、門と門をですね、この、施行する鍵のようなものだと言われているんですね。でそして、その鍵はですね、鍵を持っていると開くことができます。どうたらね、ただその門を鍵によって閉じることができます。ですから鍵があるということは開いたり、そして閉じたりすることです。どちらかというと旧約聖書はですね、戸を閉じるというよりも開く方向、開くことを意味しているんですね。つまり例えば私たちが言うでしょう、私の人生にこの門を叩いているけども、私の人生にはこの門が開かれない、ものすごく困難なところに自分は立っていて、いくら叩いてもその門は開かれない。要するにチャンスが訪れない、ね、仕事のチャンスが開かれない、祝福の門が開かれないという意味があるんです。ですから教会は門を閉ざしたり門を開いたりすることはできるんです。つまり開くばかりです。どちらかで開く方ですね、開い込むんです。ですから教会は門を開く力を持っている。どんな門で閉ざされた門であっても、閉ざされた不可能と思えるような出来事でも、それを解決し祝福し、そして道を開く、その力をですね、教会は持っている。
アーメン。
だから私たちはハデスの死も私たちに対抗できなくて処理することはできないし、次には私たちはどんなもんでも開く力を教会を通し、キリストの名を通して私たちは祝福としていただいているんですね。
まあね、
牧師録の20章の一節を見ますが、すいません、間違えました。イザヤ書22章の20節、 私はまだダビデの家の鍵を彼の方に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはないと書いています。つまり鍵を持っているならば、ね、開け閉めがそのものに委ねられている、教会に委ねられている。そして教会はすなわち私たちクリスチャンです。私たち教会は私たちクリスチャンの集まりです。私たちが一致して考えて祈りを求めるならば、神様はその鍵を使うことを許してください。でその鍵を使って開くことを許してください。ある時は閉じることも許してください。つまり閉じるということはダメなことをはっきりと宣言し裁くことができる力です。私たちに教会が祝福を与える門を開く、祝福をまき散らす。私は自身も体験しますし、教会に頼る、教会が骨の上にある限り、このようなの祝福が教会を通して流れます。もういらない。そうなされるということはどうですか。教会があることを通して、正義は何であるか、義とは何であるか、正しきことは何であるか、そして神様はいらっしゃるということを、その存在をですね、私たちは教会があることを通して一つ一つ知らせているんです。ですから門が開いた時に祝福を与える教会、門を閉ざす時には私たちは世を裁くんです。世の罪を裁くんです。世の君であるサタンを裁く力を教会に持っている。門を閉ざすことができる。神様の祝福をですね、与え、神様の裁きを私たちは世に宣告する力を私たちは教会を通して私たちはいただいているんです。
まあね、
ですから私たちはですね、ある意味においては教会生活をする上において祝福を与えるけども、個人に対して祝福を与えるけども祝福をですね、閉ざす権限も持っている。メタ自体の点けども、私たちは祝福するだけのものでありますが、でも時々罪に対して悪に対して人に対してですね、祝福を閉ざす権限も神様は私たちに与えていらっしゃるんですね。ルカの福音書の10章の52節、忌まわしいものだ、律法の専門家たち、あなた方は知識の鍵を持ち去り、自分も入らず入ろうとする人々も妨げていたのです。私たちはたくさんの鍵を持っています。ここにあるように知識の鍵、信仰の鍵、そして知恵の鍵、知識の始まりはイエス・キリスト、神を信じるのが信仰の始まりだと聖書に書いてある。ありとあらゆる恵みをですね、私たちはしっかり、持っている。知識の鍵を持っているし、祝福の鍵を持っているし、そして、知恵の鍵を持っているし、精霊の力の鍵を持っているし、ありとあらゆる鍵を持っている。全ての受け物は教会にある、教会から神様の恵みを通してこの世に流れていくんです。この世の文化も、この世の哲学も、この世のいろいろな政治的な哲学も全部教会から出てき、そしてこの世を祝福しました。そして私たちは、教会はキリストの土台の上においてしっかりと活用していただければ。最後にマタイの福音書の15章の18章の15節からにします。もしあなた方の兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたなら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行ってください。二人か三人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れないとしたなら、教会に連れて、教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人から主善人のように扱います。まことにあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれていく。最後という言葉は、18節を終始していただいています。この地上でつなぐならば、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならば、天においても解かれている。つまり、教会クリシャンが、教会に属するクリシャンたちが、祝福するならば、 その祝福は天においても祝福となっている。
アーメン。
もし私たちが門を備くならば、人を裁くならば、その裁くは天の御国においても裁きとなっている。つまり私たちは神様の御国である天の御国の祝福とその裁きと災いとその全てを教会を通して私たちは手に握っているんです。
分かりました
。ただを裁くことができる。人の罪、悪を裁くことができる。下手すると人を裁くことができる。同時に人を祝福することができる。この世の中を祝福することができる。そして人々に命を与えることができ、将来と夢を与えることができ。私たちがつなぐことはつながれ、私たちが解くことは全国においても同じように解かれているという言論をですね、教会に与えていらっしゃる。そしてその教会の本体は私たちなんです。私たちが教会の中に属している限り、聖霊ご聖霊様によって私たちは正しく信仰生活を営むことができ、成長を体験することができ、それに神様の素晴らしい力、ある方を私たちは体験することができる。世の中のどんなものよりも素晴らしいものが、この教会の中に、私たちの教会の中に、それは隠されている。その隠された宝を私たちは、本当に掘り起こす農夫のようにですね、そしてそれを体験する、学者のようにですね、私たちはこの教会で、私たちはその宝を発見しなければならないと思います。まあ、今、世の中はオリンピックを、ピョンチャンオリンピックということで、前回前やってたんですね。全然あれ見てもですね、ちょっとこう、ちゃんと開くんですけどね、面白くないんです。もちろん野球もあんまり昔は好きで、野球も昔は好きですね、西鉄のファンですけども、今は全然面白くない。で、競馬もちょっとやったことに。ちょっと儲かるかなと思って、バイトにどんな時は入れたら、もうそれでも無理なんですよ。で、タバコの人ではタバコももう美味しくない。お酒も楽しかったから、もうそんなお酒なかったら、もう精霊によってですね、人々と交わることができたら、そんなものは必要ない。で、世の中の出来事を全部言わせてしまいます。神様の祝福を本当にいただいて、そこで生かされる。この JTS を言ってきたらですね、本当に神様だけ、もう人の、もう何だかもうその関係ない、もう誰が決まってしようが、神様の祝福がそこに溢れていて、もう直接神様と出会って、直接会話するようなその部分に預からせていただきました。神様は私たちに一人一人に期待をしていらっしゃるんですね。そして、教会を通して祝福を与えようと神様は働いていらっしゃるんですね。本当に御言葉に従って御言葉を通して神様の働きを体験できる私たち一人一人となってまいりましょう。はい、それでは神様、お父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。どうぞ私たちはイエス・キリストを神の子キリストとして信じた者たちばかりです。私たちが集まって教会に属することは私たちにとっては有益なことであることを感謝します。キリストの御だけに高さまで私たちは成長させる支援がされ指導されるそのようなものであることを感謝します。その教会を通して私たちが神様の御業を見てまた祝福をしっかりとこの手に得ることができるその恵みを与えてくださっていることも感謝します。また世とは違う正しきを持って、義を持って、一つ、世を裁くことができる、素晴らしい権能、権利も、権能も与えられていることを感謝いたします。どうぞますます、キリストを土台とした教会の中に、私たちの人生を謳歌することができる、力を注ぐことができるように、私たちに信仰を与えてくださいますように、お願いいたします。主イエスキリストの御名によって、祝福して、お願いいたします。
アーメン。